皆さんおはようございます。昨日のつきまして、今日はですね、昨日は殻を破りましょうという、そのメッセージを申しましたけれども、今日はクリスチャンライフというタイトルをつけました。ところがクリスチャンライフというタイトルよりは、実はクリスチャンスタイルという言葉にしたいと思いますよね。人はみんな自分のスタイルがあるんですね。それぞれの自分のスタイルがあると思うんですが、今日少し皆さんに、この御言葉を通して、少しそのクリスチャンが持つべきスタイルということを少し考えたいなと思っております。私は、ソウルで、韓国ソウルですね、10年間牧師をしまして、日本に参りまして、日本で今20年間牧師をしています。ですから、韓国ソウルよりは日本での牧師をした経験が、もっと長いということでしょうかね。まあ、そういうことでありますが、本当に、両方のところで牧師を経験しているから、ある面では自分が、とても楽しんでます。それが不便とか、それがちょっと大変とか、そういうことじゃなくて、違うところで牧会をしているということが自分にとってはとても楽しみで、面白いことをたくさん、経験しているんですね。例えば韓国の人たちは、はっきり表現してますよね。牧師に何か求めをするときにも、はっきり求めをしたりですね。何でもはっきりです。ですから、もてなしするときにも、はっきりもてなしをしたりですね。それで、いいこともあるけれども、困るときもありますね。何か、例えばね、日本人は何かをするときにも、ちょっと控えめにするということが美徳ですよね。それが、心が何か少し控えめにした方が心に何か通じているような、それで何か物を差し上げるときにも、小物、大きなものじゃなくてね、小さいものを気持ちを込めて差し上げたり、まあ、そういうことをよくするんですけど、韓国の人たちは何かやるときに、でかいもので、カーッと私があなたにあげましたというようなね、感じで、やるんですよね。私は日本の文化はね、最初はね、知りませんでしたので、日本に来た時にそれがちょっと慣れない面もあったんですよね。ずっと韓国で、まあ当たり前みたいに信徒たちとの交わりをそのようにして、日本に来てみたらですね、信徒たちが先生のために何か差し上げますということで持ってきたのはリンゴ2つとかね。奥さんと仲良く食べてくださいとかね。そういうことで、まあありがたいんですけれども、リンゴ2つだけちょっと足りないなという気持ちもないわけではないんですよね。まあ、ここだけでの話なんですけどね。はい。ところが、韓国の方は、もう、リンゴ持ってくるんだったら、1箱持ってきてね、どうぞということですね。だから、自分で全部食べられないもんですから、それを他の人と分け合ったりですね、それがもう一つの楽しみでした。たくさん持ってくれる信徒たちもらって、あとは貧しい人とか、あるいはそんなに豊かなない人たちに、私が配ることが、またもう一つの楽しみということなんですよね。しかし日本は非常に細かいこと、小さなことを大事にするということで非常に教えられますよね。ですから大きなことではなく、大きなことで逆に相手がですね、これはなんか賄賂かなというね、感じちゃうから、そういうことよりは本当に小さなもので心を伝えるということがよく教えられるということですね。まあ、そういう面で牧師をしながらいろんなエピソードが結構あるんですよ。結構あるんですけどね。これは韓国で経験した一つのエピソードなんですけど、韓国の人はね、信徒が牧師に対する愛情表現もね、ものすごい激しいんですよ。ある男性の信徒がですね、私に電話が来たのね。先生、お時間ありますか？いや、別に時間あるんですけれど、ちょっと待てよ、私今行くからっていうことで、もうすぐ走ってきましたね。車を持ってきて、先生、どうぞ私の車乗ってくださいという、ね。ずいぶん前の話なんで、この話は、まあ、今からそうですね。まあ、おそらく25年前の話かもしれませんね。日本に来る前のずっと前ですから。それで彼の車を乗ってね、しばらく彼が走ったんですよ。おそらく、どっか美味しいところに連れて行くだろうと、私はそう思い込みました。あるいは、ドライブでもやりながら、なんか私に話したいことがあるのか。まあ、その兄弟に、私よりちょっと年齢がね、4、5歳上の方だったんですけれども、しかししばらく走って、あるところで車が止まって、先生、降りてくださいというので、降りてみたら目の前が床屋さんだった。ここで何をするのかと言ったら、先生、どうぞ入ってよ、入ってよって。 この店は私がよく知ってる店なんで、先生ここに座ってくださいということで、床屋さんの、ね、椅子にね、私座らせるわけ。それで彼がね、先生この店は私はねずっと付き合って素晴らしい店なんで、私全部話してありますから先生お任せくださいと。それで今日せっかく来たから髪を切りましょうと。こんなもてなしを初めて生まれて、それでもう当然もうメガネを外しますよね。それで私はね、床屋さんに行くとね、鏡の前で座って自分の顔をずーっと見るのがね、ちょっとね、恥ずかしいということで、私は床屋さんに行くと、メガネ外して、髪を切るときに目をつぶって、くーんしてるんです。まあ、それ自分の癖なんですけれど、メガネ外してですね、しばらく目をつぶって髪をカザッとね、後ろからね、カットしてる音が聞こえまして、まあ、こんなもてなしも受けないと。まあ、そういうことでやったけど、はい、終わりましたということで、メガネを私かけてね、終わりましたということで、メガネをかけて鏡に映る私の姿を見たとき、びっくりしました。これは全く北朝鮮の兵士みたいになってます。もう後ろ全部真っ白に上げてるわけ、もう。今から25年前はね、結構髪を長くしてたんです。耳が、かぶせるくらいのを長くしてたんでね。しかし、この兄弟は、それが気に合わないもん。うちの牧師、さっぱりにしてあげたいと。それで私連れていて、そこまでもてなしをしたという。もう私はね、あの兄弟がもう、憎んでね、もう。髪の毛が伸びるまではね、あの兄弟、見たくもないもん。おそらく日本人はそういう方がいらっしゃらないと思うんですよね。まあ、私はね、彼に、あなたね、あなたの気持ちはわかるけど、牧師も牧師のスタイルがあるんだよ。私も私の好みがあるよ。なんであなたの好みじゃなければいけないのか。みんな信徒もね、自分の牧師場があるみたいよ。私が考える牧師はこうあるべきだと。西堀先生ね、よく考えてよ。うちの牧師はこうあるべきなんだよ。言葉遣いは牧師はこうあるべきであり、行動はこうあるべきで、歩き方はこうあるべきだ。ネクタイはこういう色がいいんだよ。ああ、結構ね、好みがあるんですよね。それを合わせようとしたらね、牧師はなくなるんですもん。だから私は私のスタイルがいつの間になくなっちゃいました。ネクタイをプレゼントした人は、教会来れば私首ばっかり見てる。靴をね、プレゼントする人はたまにいるんですけど、彼は教会来たら握手したら私靴、これ先に見るんですね。自分があげたものを測っているかどうかということなんですよね。もう、ここでやっぱりね、日本は男は辛いよという言葉があるけども、牧師も結構辛いよ。本当にね、私はこういうところで皆さんに申し上げるんですけれども、牧師もみんな神様から与えられたスタイルがありますよ。だから皆さんのスタイルで固くにしないでくださいということなんですね。まあこれは今ま、まあ皆さんにジョークで皆さんに申し上げましたけれども、しかし私たちクリスチャンとしてね、スタイルがあるんじゃないかなと。クリスチャンはクリスチャンのスタイル。私は案外にね、クリスチャン同士が見ているスタイルもあるけれども、ノンクリスチャンが不思議ですよ。私、日本でね、例えばね、日本で仏教や他の宗教を信じる人がちょっと悪いことをしたったということで、そんなに社会に一種にならないもん。しかし、クリスチャンがちょっとした悪いことをしたら新聞に載っちゃう。クリスチャンのくせにこんなことをしましたということで。そう見るとね、嫌だなという気持ちもありながら、この社会がクリスチャンに対する期待するものが、期待値が高いんだということがわかります。皆さんどう思いますかね。私そういうことがわかりますよね。まあそういう面では、クリスチャンは、やっぱり社会から求められるスタイルもあるんだなということを私は感じながら、聖書が教えているクリスチャンスタイル、クリスチャンライフのスタイルはどういうものがあるのか、今日皆さんに紹介するということは、この第一テサロニケ5章のところであるんですが、たまたまね、私はこの箇所を選んだら、今回のリトリートのね、テーマソングを、ね、見たら、同じ箇所でテーマソングを歌いましたね。 いつも喜んでいなさいという言葉から3つのことをここで教えられ、もちろんこの聖書を文脈的に見るとですね、寛容でありなさいという15節の言葉がありましたし、また15節にはいつも善を行いように努めなさいという言葉、またその19節には御霊を消してはなりません。それぞれのいろんな教えが結構広くなっていることがわかります。しかしその中で私は3つのこと、私は小さい時に教会学校で先生たちからよく教えられた言葉、この3つのことね、いつも喜んでいなさい、そしてもう一つは絶えず祈りなさい、もう一つは全てのことにおいて感謝しなさい。この3つのことはね、忘れることできないですよね。今日皆さんともう一度これをもう少し吟味したいなということなんです。私はこの3つがいわゆるクリスチャンのスタイルを作るんじゃないかなと、クリスチャンのライフスタイルを作るんだなということを感じますよね。まあ、16節にいつも喜んでいなさいという言葉があります。ところが、いつも喜ぶということは皆さん可能でしょうか？どうでしょうか皆さん。たまに喜ぶのは可能ですよね。例えば、ニューヨークヤンキースで松井がホームの時代、いやー嬉しいというね、そういうこともあり得るかもしれませんね。うん、私、日本で経験したことの中で、日本人の中よくある傾向は、美味しいものを食べるとき、幸せと言いましたね。どうでしょうか。私はただ美味しいということを言うけれども、結構の多くの方たちは幸せということをよくおっしゃいましたね。しかし、毎日美味しいものを食べるわけじゃないんですよね。しかし、まずいものも食べてるから、美味しいものが美味しく感じるという。まあ、それで幸せを感じるということかもしれませんね。ですから、いつも同じものを食べ、美味しいものも同じものをずっと食べると、美味しくならないと思うんですよね。苦しみがあるから、喜びを深く味わえるんじゃないかなということも教えられるんですけれども、本当に聖書が教えている喜びというものは、私たちが普通の生活の中で経験している、単純に感じているその喜びと同じことを言っているのかということなんです。だったら毎日日々喜びということであるから、これはね、いつも喜びということは非常に難しいだろうと私は感じましたね。まあ、ニューヨークに来て英語使ったらね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんで、あんまり英語が出てこない、きませんでしたけれども、皆さん、喜びということを英語でヘッピネスという言葉を使いましたね。ヘッピネス、ヘッピという言葉をよく使うんですけども、ヘッピネスという言葉は、もともとその言葉がヘブンという言葉から来て、空前、たまたま起きることの意味するらしいんです。だから、頻繁に起こることをヘッピと言わない。たまに起こることはヘッピと言うということなんですね。まあ、そういうことのを考えてみると、たまたま起きる環境的なものが、ハッピーということで言えるということであるなら、この一聖書が言える言葉のヘッピーと、私たちが生活の中で感じるヘッピーは違うんじゃない、喜びは違うんじゃないかなということを私は感じました。聖書が教える喜びということ、このギリシャ語言語を見ると、これはずっとある喜びなんです。たまに来る喜びじゃなくて、ずっとある喜びなんです。これがクリスチャンスタイルの一つだと言ってるわけ、パウロは。いつも自分の中に喜びがあるということなんです。これはですね、皆さんまとめて申しますと、内側から起こるものです。環境から起こるものじゃありません。私たちが、いわゆる主イエスキリストを信じることによって内側に与えられる神のプレゼントなんです。それが喜びなんですが、それを喜びなさい、いつも。これを使徒パウロは超自然的な聖霊の実りであるという言葉も表現しました。もう一度説明しますと、私たちが主イエスを信じ、神の子として救われる時に与えられる聖霊の喜び。神の霊による喜びだということなんです。第一テサロニケ一書というところをちょっと開いてみてください。皆さん今見てるから、6節というところを見ますとですね、そこにね、使徒パウロによる福音がテサロニカ教会の信徒たちに伝えられたときに、彼らはですね、一章六節にこう書いてあります。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って、世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにして あなた方を届いていたのです。このように、六節って、このように教えてるんですけれども、このように教えてる言葉の中で、またですね、彼らの理解の中に含まれているという、非常に深くなっているということを、この聖書に教えてるんですけれども、私はこのところの中からですね、実は彼らがこの福音を聞いているということは、非常に苦しい状況の中で福音を聞いていたということを、その前後の言葉の中から説明していることがわかりますが、そのところから教えられることは、本当の喜びということは、環境から来るものではなく、厳しい環境にもかかわらず、多くの苦しみの環境の中でも彼らは喜んでいたと。そう見ると、この使徒パウロによるテサロニケで教えているクリスチャンが持つべき一つのスタイルは、喜びなんですけれども、この喜びは、環境から与えられるものではなく、自分の内側から湧いてくる、神の恵みによる、救われた喜びによる恵み、その喜びだということが、この聖書が教えている頃ではないかなと思うんです。私たちは、どうすれば自分が幸せになるかということを、環境から一生懸命探し求めています。それで、物が与えられたり、お金が少し儲かったり、そういうことで喜びを感じるんですけれども、それは一時的なものであり、またそれが消えたり、とどまったりすると、また喜びがなくなったような感じがするんですけれども、聖書が教えている喜びということは、ずっと私の内側からある喜びなんです。それは、一言で救われた神の子供として、当然持つべき喜びだと思いますね。ユダヤ人のタルムドの中で面白い話がたくさんあるんですけれども、その中でこういう話がありました。ある女性がですね、水を汲みに井戸にいたんですが、そこで井戸の中から一つの高価な宝石が発見されまして、その宝物をですね、それを引き取ったんですね。それでもう水を汲みに行った途端、そこで宝石を、宝物を手にしたもんですから、すっごい喜んでいた。帰ってきているうちに、ちょうど貧しい友人が自分のところに訪ねてですね、彼があんなに喜んでいる姿を見て、あなたはどうして喜んでいるのかと聞いてみたら、私はね、本当に神様から与えられたら喜びもあるけれども、今日このようにね、水を汲みに行った時に、こんなに素晴らしい宝石を私手にしたという、そういうことを話をした。その話を聞いていた貧しい人が、その話をしてた。神様、なんで私にはそういう宝石を与えてくれないんでしょうか。私にも何かをポーンと天から何か物を起こしてくださいという、まあ、そのようなイメージを持って彼女は心の中に少しちょっと不満を持てた。しかし話しているうちにですね、友人に言ったんです。あなたはですね、他のことでも幸せがいっぱいあるから、その宝石を私に譲ってくれない?という話をしたら、その姉妹が、じゃああなたが欲しいなら譲ってあげるよって言って、ほっと譲ってあげたんですね。それでその友人、貧しい友人がとっても悲しい、貧しさの中で、友人から宝石譲ってもらったから、ものすごい喜んでですね、それを持って自分の家に帰ってきました。しかし家に帰ってきた途端、その女性は、貧しい女性は顔色が変わりましてですね、高価な宝石を自分の家に持ち込んだということで、喜びというより、その高価な宝石を守るということで、この夜もしかしたら泥棒が入ってしまったらどうするのかという不安に陥ってしまってですね、宝石によって喜びより不安に陥っていたということであります。それで一晩寝れずにその宝石をずっと守るために、一滴も寝れなかったという話なんです。いや、これはもう自分の宝石じゃないんだということで、その宝石元の人に、自分の友人に返すために持っていた。それで、その貧しい人が、いつも喜んでいる彼女に言っている話は、私はこの宝石より、あなたがいつも喜んでいるその喜びを私に譲ってくれないだろうか。その話をしたらしいんです。その時にその話を聞いていた、いつも喜んでいた女性がですね、その友人に、じゃあそれはあなたにいつも喜びのもとを教えてあげようとして、彼女が教えた聖書が旧約聖書ネヘミヤ8章10節だそうなんです。 旧約聖書ネヘミヤ8章10節、これはね、新共同訳の方が分かりやすいでした。新共同訳で皆さんにちょっと読んでみると、ネヘミヤ8章10節にこう書いてあります。悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなた方の力の源である。神を喜ぶことが私の人生を力である。だから私の喜びの出発は神様からある。だから自分から喜びが始まるんじゃなくて、私のもとは神様からの喜びが始まる。私はね、そのある本からその話を読んでみてですね、本当にそうなんだよ。自分を見るときには自分の弱さが見えますよね。自分の見るべきは矛盾が見えますよね。自分を見るときには本当に嫌な自分が見えますよね。しかし、クリスチャンは自分のうちにおられる神様を見ること。自分のうちにおられる神様の働きを見るんですよね。自分のうちに私の人生を用いてくださる主の技を見るんですね。そこに私たちの喜びがあるのではないかなと思うんです。環境から来るものではないんですよね。私にはこの喜びがね、最初のクリスチャンたちが持てたと。皆さん、昨日皆さんにちょっと少し、昨日役員会の時にちょっと私申しましたけれども、使徒の働きを見ると、初期のクリスチャンたちの物語がずっと書いてあるんです。おそらく、環境的に見ると彼らは非常に厳しい環境に生活していた。ものすごい迫害を受けていましたね、彼らは。しかし、彼らは奴隷出身が多かった。身分の低い人が多かった。にもかかわらず彼らが、小さな彼ら、ある意味では社会的に見るとマイノリティである彼らが、どうやってローマの社会に大きな影響力を与えたのか。彼らにお金があったんでしょうか。彼らにが自由な何か権利があったんでしょうか。彼らに何かこの社会的な名誉があったんでしょうか。何にもありませんでした。社会的に見ると彼らは弱い人であり、物も持ってないし、明日に対する保証もありませんでした。にもかかわらず彼らは、奴隷生活の中で初期のクリスチャンはそういう人が多かったんです。あるいはユダヤ人の中で、いろんなところへ散られていった、ある意味ではディアスポラですよね、彼らは。そういうディアスポラというか旅人なんですよね。どこかでゆっくりした自分が、ここが自分の住む場所だという、そういう意識はなかった。にもかかわらず彼らの中にずっと喜び込みがあった。だからローマの偉い人たちが見たときに、あなたたちは奴隷であり、自分の家庭も十分な豊かさもないのに、なんでそこまで喜んでいるのか、そこまで平安であるのか、そのクリスチャンたちの魅力さにですね、引かかれまして、ローマの貴婦人たちがまたクリスチャンになりまして、その旦那さんたちがクリスチャンになって、ローマという国が変わったんです。ある日本人が書いたローマ物語ということがあるんですよね、本が、有名な。そのね、その本を見ると最後にはローマの滅亡ということが書いてある。ローマがどのようにして変わったのか。力のないクリスチャンによって、キリスト教によって巨大なローマが変わっちゃったと書いてある。結論がそれなんです。ローマは他の国によって攻められてローマが変わったわけじゃありません。ローマが変わったのは、社会的に見ると力のないクリスチャンによってローマが変わります。そういう面で私はですね、今、この世の中で私たちが世の塩であり光であるという言葉の意味として、一番世の光だ、力と、塩だということで明かしできる一つのスタイルがあるんだったら、私たちがいつも喜ぶことじゃないから。いつも喜ぶということは、何か環境からくれるものではなく、自分の内におられる主イエスキリストの恵みのちにとどまる、救われた、何をしても私が弱い人間ですとも、結論は、神の国に入ります。今仕事がなくても、今何か厳しい苦しみがあっても、最後に私は神の国に保証されています。これが私の喜びのもとなんです。これがクリスチャンスタイルのもとなんです。これが素晴らしいことなんです。これがいつも私たちにあるから、この世の中の人々がわからない喜び、私たちが味わっているということなんです。これは毎回、日々私たちが忘れずに、確認するクリスチャンスタイルの大きなことではないかなと言いますね。つまり、クリスチャンアイデンティティということも言ってもいいでしょう。2番目にですね、絶えず 祈ることがクリスチャンスタイルであると教えているんです。クリスチャンスタイルの特徴の3つの中で1つが絶えず祈ることであります。この祈るということがとても大切に教えられていたんですね。私はクリスチャンがいつも喜びを続けることは祈ることができるからこそいつも喜びも続けられると思うんです。これ絶えず祈ることはどういうことなのか、昔の初期の、クリスチャンたちの中で、特にキリスト教会をずっと歴史を上まで上まで遡るとですね、西洋の教会と東方の教会が分かれている歴史があるんですけれども、東方の教会、まあ、彼らは今は正教会というキリシャ正教会とか、まあ、その教会があるんですけれども、彼らの先輩たちの中にはですね、このように絶えず祈るということはどういうものなのか、彼らよく言っていることは、呼吸する祈りだと。皆さん寝ている時にも絶えず続くことは、呼吸することと心情が動くことだと思うんですよね。これは止まるともう終わりですよね。これはもうずっと続きますよ。だから呼吸することのように、同じ息を吐いたり吸ったり、吐いたり吸ったり、ということのように、いつも祈りがそういうものだということを言えるんですね。それで彼らはよくそういう祈りをしました。呼吸の祈りというんですよね。神様の前に吐いたり吸ったり、吐いたり吸ったり。そういう生活の中でずっと祈り。もちろん、時間を決めて神の前に静まる時間、あるいは神の前に叫び続けながら祈る。あるいは手を挙げて、モーセのようにですね、手を挙げて緊急の祈りをしたりですね、聖書から祈りのパターンがたくさんあるんです。ちょっと聞いてみましょう。皆さん、今、呼吸してますよね。息をしてますよね。意識してますか？意識してやってますか？意識する人は病気ですよ。意識してる人は病気ですよ。自分の手もね、ここについてるなぁと感じる人は病気です。全然ついてると思わない人は健康なんです。祈りがそうだと思うんです。よし、私は祈ります。そうなくて、生活の中で祈りの生活を続けている。まず呼吸の時に、呼吸は息を吸ったり吐いたりするですから、皆さん、吸うのが先ですか？これが先ですか？どちらですか？どっちが先ですか？まあ、こう質問するとやってみるんですよ、みんな。やってみてもわからないと言ってるんです。吸うのが先ですか？吐くのが先ですか？じゃあ、吸うのが先だと思う方。真ん中はない。吸うのが先だって。はい。吐くのが先だと思う。はいはい、わかりました。手を挙げてない人がもっと多いね。賢いね。どちらでもちょっとね、自信がないということでしょうか。吸うのが先か、吐くのが先か、ちょっとね、私たちは分からない面が結構あるんですけど、私はね、吐くのが先じゃないかなと思います。ということは、人間が生まれた時に、どうですか？病院でですね、産婦人科のお医者さんが子供が生まれた時に、お尻をパンパン叩きながら、声出せるようにさせます。お母さんのお腹では、お母さんと命の線がつながって、自分が呼吸しなくても、お母さんの呼吸が、その中で酸素が呼吸するわけだ。しかし、生まれて、自分の力で何かをするためには、まず、今まで溜めていたものを、ふわーっと出す、泣き声をしてから、自分の肺が動くらしいんですよ。それで、もう生まれたばっかりでね、お尻もないのに、お尻叩くんですよね。何回も私見てる。逆さまにしてお尻ポンポンしますよね。それで、ガーッとね、吐き出すと、まあまあ、これで生きるということで、ベッドに乗せるんですね。そう見ると、声を出して吐き出すということは大切だな、ということで。人間が死ぬこと皆さん見たことある？見たことありますか？死んでる時にですね、最後の時に、息を吸って 息を吸って止まるんですよ。吐くことができないんですよ、もう。ということで終わり。本当よ。私何回も見てるんだ。もう2週間前も見たから。本当に、息が非常に弱い息なんですけど、最後に息が止まる前には、そのようにして止まる。それで、声出すことが大切なの。出すことが大切なの。今、日本は老人化社会になりまして、訪問看護している人たちが多いのよ。うちの教会、そういう人が多いんですけれども、うちの教会、医療専業クリニックはあるんですけれど、このうちの教会のクリニックは、主に、訪問医療を中心にやっています。訪問医療を中心にやっているのは、いろんな家を訪問することによって、患者さんを面倒見ることと同時に、その家族との触れ合いができて、伝道のチャンスが広がるという、まあ、そういう働きしているんですけれども、必ずその家に入ると、大きい声で挨拶が、おはようございますとしますね。それで、年寄りが、どういう声で返事するのかというと、その日の元気がわかるんです。全然声が出ないという人もいれば、声が出る朝もあるわけなんです。そういう時で、私はね、出すということが大切だなということを感じますよね。祈りということは、神の前に出すこと。何々をしてくださいということより、自分のありのまま全部神様に出します。神様、私はこういうことです。神様、私はこういうことです。神様に自分のことを全部出しますよね。その時に神様から御心を示されるんですよ。ですから、何をしてくださいという祈りより、ありのままな自分の状況を神様にそのままに出すということが祈りの大切なことだということなんです。それから祈りの時に大切なのは神様に伺うこと。ある意味では祈りということは求めの性格、願いと求めというイメージが強いんですけれども、神様に伺う祈りがとっても大切だということは聖書教えられます。神様、どうすればいいんですか？教えてください。示してください。伺うんですよね。このように神様に伺うんです。このように伺うときに神様が一つ一つ示してください。そのときに神様が我が身と共に私の人生の中に共におられる神様を体験するわけなんです。その体験することによって、まず私たちが喜びがもっと膨らむわけなんですね。これがクリスチャンにとってとっても大切なことだと思う。しかし多くの人たちが祈りをあんまり大事にしてないケースも結構あるだろうと思うんです。なぜ？信仰ということは神を知ること、神を理解することが信仰だということを考えて、あんまり神様に祈ること、また祈るということは求めの性格がちょっと頭に残っていますから、求めるということはやっぱり憎だらしいなというそういうイメージがありまして、あんまり自分が神様に求め、祈りはしない。神様に委ねる。あるいは、神様は全てのことをご存知であるから、あえて私が神様にこちゃこちゃこちゃ言うよりは、神様は全部わかっているから、私のことを全部まとめてくださるんじゃないかなという、すっごく信仰っぽいような考えなんですけれども、まあそれで神様に祈らないという人がかなり多いんです。皆さん聖書を見ると、神様がイスラエル民に全てのことを予言するんです。予言するんです。例えばイスラエル民がバベロンの捕囚に連れて行かれるわけ。バベロンの捕囚に連れて行かれる。国が崩壊されて。連れて行かれるときに、すでに神様が預言者を通して40年ごとに戻ってくるんだということを予言もしているんです。だったら40年間何もしなくても戻ってくるのは当たり前じゃありませんか。祈る必要ないでしょ。神様預言だから。40年ごとに戻ってくるから。しかし、ダニエルは、毎日3回神様に祈った。聖書書いてあるんですね。彼は神様がイスラエル民を40年ごとに戻してくれるんだということを予言の言葉、誰よりも知っていた。神の御心が知っていたけれども、彼は、その御心が成し遂げられますように。それを彼は祈ったんです。じゃあ、神の御心が分かれば、当然祈らなくても、その通りになるんじゃないんでしょうか。私が祈ったって変わるわけでもないし、別に祈らなくてもいいじゃないんでしょうか。ある意味ではそういう気持ちが私たちに残るんですよ。しかし、聖書の多くの教えはそうじゃないんです。皆さん、イエス様は神様なんです。イエス様は神様なんです。 だから神様の御心を 100% 分かる方なんです。しかしイエス様が日々弟子たちに見せてくださった姿は祈りの姿でした。祈りの姿です。その祈りは神の御心が分からない祈りじゃなくて、御心がこの地に成し遂げられますように、そういう祈りでした。ですからクリスチャンにとって祈りということは願い求めだけのレベルだけではありません。神の御心がこの地に届きますように、そういう祈りということの中で、なんで私たちに神様が祈らせるのか、これとっても大切な話なんです。なぜ神様が御心が決まって、聖書読めば神の御心が分かる。じゃあ神の御心が分かれば、その御心が分かった以上私たちは祈らなくても時が乱されれば、当然物事が成就するんじゃないんでしょうか。そういうイメージ持つ人たちはあんまり祈らないかもしれない。本当にそうなんですよ。そういうイメージがあるんだよ、クリスチャンの中にも。しかし、なんで神様が私たちに祈りなさい、祈りなさいということを、絶えず祈りなさいとこうおっしゃるのか。大切なポイントがあります。私たちが祈ることによって、神の御心が祈る私たちのうちに成し遂げられることを私たちが体験すること。その体験することは、他の言葉で言うと、神の業を分かち合うことなんです。神様が神様ご自身の業を行いますよ。しかし私たちが祈ることによって神の業に分かち合うことになります。神様と共に一緒に仕事することになります。これがクリスチャンの特権なんです。私たちの祈りは他の宗教の祈りと違うんです。他の宗教はほとんど願い求めなんです。しかし私たちの祈りの願い求めはないわけではない。それもある。しかし、一丁に大切なものは神の御心を求めること。そういうことで言えば、私たちの私が祈ることによって、御心が成し遂げられる。そこに神様がご自身の技を私が一緒に伴うことになりますので、神様と共になるんです。これは新約聖書ヨハネの福音書を見ると、神の御言葉を預かった者は、そのものを神のようになるということがあるんです。そういう意味で、祈るということはクリスチャンにとってはとっても大切なんです。しかし多くの人々は、祈ることに対して非常に誘惑したり、あるいは私たちが祈りができないように、いろんなサタンの働きも結構あるんですよ。美しい言葉を引用して私たちをいろんなことで祈りができないように妨害するものも結構あるんです。私はある本読んだんですけど、こう書いてありました。とってもこれは素晴らしい文章だと思うんですけれども、しかしそれを読むうちに祈りの気持ちがだんだんだんだんなくなっている自分が分かったんですよ。もしかしたらそういう声が皆さんの耳にも聞こえてくるかもしれません。天にいます私たちの父よと祈るな。世の楽しみに落ち込んでいるのに。私たちの父よと祈るな。自分のことばっかり考えるくせに。父よと祈るな。神の子らしくない生活しているのに、皆が崇められますようにと祈るな。自分たちの名前ばっかり広めているのに、御国が来ますようにと祈るな。お金を崇めているくせに、御心が天に行われますように、地にでも行われますようにと祈るな。自分の願いばっかり求めるくせに、私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈るな。一年も食べるほどの食料を手にして、貧しい人々を助けないくせに、私たちの負い目をお許してください。私たちも私たちに負い目のあるたちを許しました。と祈るな。未だに隣人を憎んでいるのに、私たちを試みに合わせないで悪からお許しください。と祈るな。罪悪の現実を見ても、自分の良心の声に耳をそらしているのに、アーメンと祈るな。上辺ばっかり祈っているくせに、こういう言葉がたくさん書いてあって、読めば読むほど祈りの気持ちがだんだんだんだんちっちゃくなってね、私はこういうことね、なんかね、立派な言葉を言ってるように聞こえるけれども、私たちを祈りをためにさせる声だと。それで祈りをためにすると、私我が人生の中で神の生きておられる神の業を密かにすること。そういう面で私たちはもうちょっとですね、祈ることを真剣に取り組むべきではないかなと思うんです。だから絶えず祈ることは、 日々の中で皆さんどんどん生活すべて神様の前にさらぎ出して神の御心を求める、その中で神の技を期待する、具体的に時間を決めて祈る、朝ごと祈る、寝る前に祈る、あらゆる祈りのパターンを試す、まあ、そういうことで私はね、旧新約聖書の中で祈った先輩たちの祈りの姿を同じように私は試してみる。モーセが手を挙げて祈ったことは、私は手を挙げて祈る。蒼天祈祷会終わった後に信徒たち誰もいない時に私は手を挙げて、ね、神様に祈りますね。それで歩きながら祈ります。それで信徒たち、大体信徒たちは教会では座る場所がありましたね。斉藤さんは大体この席、内藤さんはこの席、いろんな兄弟姉妹たちがそれぞれの座るところあるんで、そのところに私は手を置いて祈ります。神様、明日礼拝にこの兄弟はここに座るだろうと思いますけれども、神様来たら絶対居眠りしないで恵まれますように。そのようにね、土曜日夜には一つ一つ椅子の上に祈りますよね。いろんなパターンで私祈りますよ、うん、もちろんある時には寝ないで祈る時もあれば、断食しながら祈る時もあるし、祈りを豊かさに経験したいということで私はやってみましたね。その中でたくさんの神様の体験してますよね。やっぱりね、祈る時にそこから来る神様の技というものは、大きな我が人生にたくさんの証を生み出してくださった、くさんの証を生み出してくださって、私はそこからクリスチャンスタイルというものが出てくるのではないかなと思うんです。三つ目にはですね、すべてのことにおいて感謝するスタイルですね。まあ、感謝するということはですね、ここでですね、教えている18節の言葉、私たちが好む良いことだけではありません。ある意味では、厳しいことでも感謝する。ここですべてのことについてとなってますから、まあ、人間は厳しいところを感謝することは結構難しいんですよね。結構難しい。しかし神様は、何かを神様の祝福が来るときに、皆さん、神様の祝福が届いてくるときには、試練という、包み物に包まれてくるんです。もう一度申しましょう。神様の祝福が来るときには、試練という包装に包まれてくるわけ。しかし、試練という包装に包まれてくるから、いやいや、私は頼んだもんじゃないから、もう結構ですよ、とみんな断るわけ。しかし、それを開いてみると、その中には、神様の祝福の感謝があるわけ。ですから、あらゆる試練とか、あらゆる苦しみが自分の人生の中で迫ってくるときに、皆さん、目を覚ましてください。その時にね、皆さん思い出してください。神様、何をなさるつもりですか？そう伺ってください。何かを試練みたいなものがある時に、何かを厳しいことが自分の目の前にある時に、神様、この試練を通して私にどういうものを示すつもりでしょうか？こう伺ってください。なんで私にこんな試練ですか？私はこんなこと神様に求めたはずがありませんよ。ということで、試練を自分と関係ないということで、その試練から逃げたり、その試練をもうやめにしたり、そうしないで、その試練にある神様の深みがあるんです。間違いなくあります。皆さん、ヨセフという人、ご存知ですよね。ヨセフは、お父さんから愛された、子でした。しかし兄弟たちから非常にいじめられた。それである人は、ある時は兄弟たちにいじめられて、それで、商売するエジプトの人に売られてしまいまして、彼の身柄からですね、もう本当に奴隷みたいになってしまったということがあるんです。長い歴史が年月が経ちまして、ヨセフがエジプトの総理大臣になりましたね。その物語、皆さんご存知です。ある日、兄弟たちとパッたり会うんですよね。それでその兄たちがびっくりしてね、ヨセフ前に、まあ、体を震えながら恐れていたときに、ヨセフが創世記45章5節に言ってることがあるんです。ヨセフがあんなにいじめられて試練の中にしたけれども、彼がですね、 兄弟たちの前に何と言ってるのか、漱石45章5節見ると、今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。私たちの家族を救うために神様があなたたち先に私をここまで届けるために、そういう試練の中で私を用いてくださいましたということで、すべてのことを神様が益としてくださったことに対してヨセフが証ししてますよ。感謝していることな。だから神様が、ヨセフがですね、試練の中に追い込まれた時にも、一切不平不満、牢屋に入れられた時にも、なんで神様私こんな試練を受けなくちゃいけないんでしょうか。悪いこと一つもしたことないのに。ということで神様に訴えたり、文句言ったり、一つも聖書書いてないんです。どうやって揃いができるかということなんですね。それは、あらゆる試練や苦しみの中でも神様が共にしておられり、私たちに何かを働きをしておられる、生きておられる神様、彼は信じていたからこそ、試練の中でも感謝する彼の姿が崩れなかった。これが、もう、ヨセフが、牢屋の中でもクリスチャンスタイルをずっと続けた素晴らしい証じゃありませんか。だから牢屋の中でみんながびっくりしたね。なんであなたはね、この牢屋に入ったのか、いろんな人々が聞かれるわけ。しかし私はね、自分の主人の奥さんがこういう誘惑があったんですけど、私は断っちゃったら、その後からね、いじめられてこんなに入れられましたけれども、しかしなんか神様がね、なんか見心があるでしょうね。そうしながらハッピーな顔でね、そこで証ししてるから、いろんな国の偉い人たちがですね、その中に一緒に牢屋に入っている人たちが感動を受けましてですね、じゃあ私が昨日ね、夢で見たものをあなたはちょっと教えてくれないのかということで、いろんな人がヨセフにね、尋ねて自分の人生のことを相談に来るわけなん。私はこれは素晴らしいクリスチャンスタイルだと、クリスチャンライフだと。彼は牢屋に入れられても、そこでもクリスチャンライフが崩れなかった、クリスチャンスタイルが崩れなかった。それはどうやってできるのか。試練の中でも神様は生きておられる、苦しみの中でも神様は共におられる。だから彼は試練の中でも感謝、苦しみの中でも感謝。それで神の時が来た時に彼はエジプトの総理大臣になり、家族を全部救い出すこともでき、それでヨセフの家族、ヤコブの家族70人がエジプトに下ることができて、そこで400年以上歴史の中でイスラエル民族になって、彼らが出エジから約束地に戻るわけなの。これ神様の摂理ですよね。この中で、神様の歴史的な摂理の中で彼らがどのように生きてきたのかということを見ると、あらゆるところで感謝するということはどんなに大切なのか。私はね、特に試練の中で感謝することが私たちの信仰の成長のきっかけだとよく感じますよ。昨日分かち合える時に、兄弟たち一緒に分かち合える時に、私ちょっと小さな証をしました。カリフォルニアに自分の娘が結婚して住んでるということを話は昨日申しましたけれども、実はですね、去年10月からちょっと大変な試練がありました。それは、結婚して子供もいるのに、二人ともクリスチャンなのに、娘夫婦はですね、有名なサードバックチャーチというところに通っています。そこから近いんですよ、住んでるところが。なのに、二人が離婚したいというわけ。カカーンと来ました、私その話聞いた。その時に。私は教会で、もちろんいろんな事情があって離婚される方もいらっしゃるけれども、しかし離婚というものを神様が喜ぶことではない、神様に喜ばれることではないということをいつも教会で私は教え、そしてそういうことを極力私たちはその試練を乗り越えなくちゃいけないんだということを教えているのに、自分の娘家族が離婚するという話を聞いたときに、ものすごい私混乱しました。混乱しました。人間的にね、恥ずかしいという気持ちもありました。牧師の娘が離婚する？とんでもないわ。そういう気持ちもあって、信徒の前にかっこ悪いな。 もういろんなことがもう思いがね複雑になってですね、もう本当に迷っちゃいました、ね、その時ね、恥ずかしいからこれは人の前に言うなという気持ちもあり、いや、どんなことでも感謝してこれを通して何かあるんじゃないのかという気持ちもありました。私の気持ちの中でこの二つがね戦っているような、そこで葛藤が生じました。しかし私は勇気を持ってですね、信徒の前にこの話を全部しました。娘には申し訳ないけれど、それは私は娘にも言ってるんです。あなたが通ってる教会にも言いなさいよ。病気は隠したら癒されないんです。病気は自慢しなさいということがあるんです。私はこういう病気があります。私はここが痛いんです。私はこうです。そういう人が治るという話があるんです。隠せば隠せ、病気は治らない。それで自分の痛みですけれども、それを信徒の前に全部私は明らかにして、しかし、きっと私はこの試練の中で、神様の素晴らしい恵みが、秘められていることを私は確信して祈りたいんです。皆さんに祈ってください。不思議ですよね。その話をしたらですね、ある兄弟は、先生、実はうちの娘も昨年離婚しました。ある兄弟、先生、うちの息子も離婚しているんです。だから離婚する人がこの世の中多いから、別に心配しなくてもいいじゃないですか。へぇー。変な慰めもある。本当に。私そこでですね、不思議な気持ち感じましたね。もちろんそれはサタンの働きだとは私は思いませんけれども、その人たちは自分なりに私を慰めるために兄弟姉妹たち話してくれましたけれども、しかし後で私が気がついたのは、私を祈りを足を止める話に聞こえました。それで私はね、いや、祈ってください。まだ離婚してないもんですから祈ってください。それでもう必死に祈りました。しかし祈りながら、神様、きっと何か素晴らしい恵みがあるでしょう。私は絶対これで不平不満はしません。神様が娘家族をもっと大きく成長させるために、ということで期待してお祈りしまして。それでもう去年10月にそういうことがあって、1月に私はカリフォルニアに来てですね、彼ら会おうとしたのも、会ってくれないもん。親が立ち会う話じゃありませんよ、というの。へぇ。もう本当にその時ね、何にもできないもん。何にもできない。心痛めましたね。しかし、私は諦めませんでした。ずっと祈りまして、神様の技を信じて。しかし、感謝もあふれる。それで、娘がもう、私のアドバイス聞くのも嫌だと言うから、電話も取らない。メールもしても返事が来ない。しかし毎朝デボーションしたものを娘に分かち合いました。メールで。私は今朝こういう御言葉からこうだったよ。感謝してるよ。君、旦那さんとうまくいってないと思うけれども、しかし、きっとこの苦しみを乗り越えたら明るい神様の恵みがきっとあるんだよ。そういうメールをどんどん送りました。それから時間経ってたけど、いつの間にですね、神様が私たちが祈っているうちにいろんな人を動かして働くんですね。すごいですよ。彼らが離婚したいということを決めて弁護士とそれぞれ相談しているうちに、一応クリスチャンということで教会は変えていた。サドルバック教会に行ってるけど。しかしサドルバック教会に行ってるけれども、リグレン先生のメッセージが、何週も続けてファミリーということをテーマでメッセージするわけ。それで離婚するとこういう痛みがあるよということをずっとシリーズに教えてる。二人がね、礼を終わった後にね、びっくりしてお互いに顔を見るわけ。なんで？また？こういうメッセージが何週も続けて聞くわ。あとで、うちの娘向こうが通っているその会社の社長さんがクリスチャンなんです。日本人で。日本の会社なんだけど、彼は離婚の経験がある人なんです。離婚してとっても辛い思いを持ってるんですね。離婚して前生まれた子供たちが麻薬に走ったりですね。ものすごい今もう傷んでいるんですけども、もう離婚は絶対ダメだということを彼は分かっているわけ。 それで自分の社員であるうちの、あの娘向こうのことを聞いてですね、他の人から聞いたらしいんです。それでうちの娘の方に電話入れてですね、社長が、あの君たちの子供は私の奥さんが預かるから、私がお金を払っているサンディアゴの何かのカンファランスがあるんですけど、そこに行ってごらん。お金全部会社で払っているから、夫婦のお金。それで会社命令で、旦那さんとうちの娘が会社命令でそのカンファランスに行った。カンファランスに行ったら、離婚を考える人ばっかり集めてするカンファランス。そこでね、カンファランスの、あの講師がですね、もう朝起きたらこういうテーマで話し合ってください。手をつないで歩いてください。いろんなことを教えるわけね。そのうちに心がもやもやもやもやしちゃってね、少し離婚する気持ちがね、少しそれ溶けたらしいんですよ。その後からだんだんだんだん治りまして、二人がもう自分が悪かった話をしながら悔い改める時間を持ちながら、もう回復される。でこの7月に訪問したらね、もう昔離婚しようとした話、もう昨年10月から話なんだけど、いつそんな話をしたのか、さっぱりわからん、あの、忘れた人間みたいな、キャロッとした顔でね、笑顔で私の方にキャキャキャキャしながら話してましたね。私はね、試練の中で感謝して期待するということは、これがクリスチャンが持つべきスタイルなんです。今すぐ自分の人生がダメだと思っても、神様を信じるから。信頼する神様がおられるから。そこで安らぎを持つことがクリスチャンのパワーなんです。この世の中の人は見てるんですよ。もちろん私たちがこれをわざっと作るわけじゃありません。人間が皆さんどれほど不満、どれほど文句が多いのか、求めが限りがないんです、人間は。ある本見ると、50年前のアメリカ人はね、これがなくちゃ困る。必ずこれはあるべきだという項目を全部数えたら、50年前ですよ。数えたら72個だって。今日本でね、あの、中学生以上の子供たちが、一番なくしたら困るものは何ですかと聞いたら何だと思いますか？これがないと困ると。何だと思います？携帯です。24時間携帯と一緒に生活です。24時間。50年前はそんなことなりませんね。しかし人間がね、どんどんどんどんで増えまして、50年前はこれがないと困ることは72項目だった。しかし、最近調べたらアメリカ人の中で、これがないと困るということを数えた項目が496まで増えている。人間が豊かになればなるほど欲望ってもっともっと増えるんですね。そうじゃないんでしょうか。実際幸せと感じる国は豊かな国じゃなくて貧しい国ですよね。本当にそうなんです。バングラデシュとかね、ソマリアとかそういう国でも、もう今も食べ物がなくてギリギリの生活してるけれども、もう幸せって子供たち見ると非常に笑顔で生きているわけなんですね。豊かな国に住んでる人たちがあらゆる苦しみ、あらゆる試練全部自分が背負っているような顔してますよね、もうちょっと考えるべきじゃないでしょうか。私はですね、政治家には政治家にスタイルがあるわ、ヤクザはヤクザのスタイルがあるわ、海の男は海の男のスタイルがあるわ、クリスチャンはクリスチャンのスタイルがあるんじゃないのか。皆さんいかがでしょうか。お互いにそういうスタイルが見えるか、この修行会の間、十分分かち合ってください。そしてもし、崩れた自分のスタイルがあるなら、取り戻してほしいんですよね。いつも喜んで、絶えず祈り、すべてのことにおいて感謝する。これこそ、私たち、神の子であるクリスチャンが持つべきスタイルではないか、私は思います。どうぞ、主がこの修行会を通して、私たちに新たな恵みを注いでくださることを期待して残りの時間を楽しく過ごしたいと思います。お祈りします。天の父なる神様。 私たちの中に主イエスキリストの恵みがどれほど素晴らしいことであるのか、分かっているにもかかわらず忘れがちであるということを告白します。救われた恵みがどんなに素晴らしいことであるのか、毎日私たちは忘れず、自分が神の子供になっている、だから今の苦しみがあっても、ちょっとつまずきがあったとしても、私たちの人生の結論は神の国である。神様が共におられる恵みの世界である。これをしっかり覚えるべきでしょう。だから私たちは何事にも神の前に絶えず祈ることができるということの幸いな恵みを覚えています。それから私たちはすべてのことにおいて感謝、特に試練と思われる課題の前でも、苦しみと思われる課題の前でも感謝を続けることが幸いの恵みです。どうぞここに集っている一人一人兄弟姉妹たちの上にクリスチャンとして持つべきライフスタイルをしっかりもう一度吟味することができるよう、この修行会の時を豊かに祝してください。ありがとうございます。感謝します。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。